ねえ、なんで若い時に風俗行かなかったの？なんで自分から行動を起こさなかったの？なんで取り返しがつかない高齢童貞になるまでほっといたの？童貞の口実でさ、いや、風俗行けばいつでも捨てられるし、とか言うけど、ならどうしてあなたは高齢童貞なの？低所得者だから？風俗行くお金もなかったの？それとも病気が怖かった？まさかとは思うけど、プライドが邪魔したの？彼女できると信じてた？あなたの歳まで童貞だと、もう風俗行く気にもならないでしょう。いい店知ってますよって誘われても断っちゃうよね。その年で風俗なんて嫌だもんね。あなたはもう風俗では捨てられない。童貞歴が長すぎて風俗じゃ捨てられなくなっちゃったんだよ。こういうの、保有効果って言うんだよ。あなたは高級フルーツをもらった。でも食べるのがもったいなくて手をつけられずにいたら腐らせてしまった。なんとなくそのまま放置して様子を見てたら、いつの間にか数十年が経った。するとただの腐った果物を通り越して、それがまるで大切なものであるかのように感じ始めた。ああ、どうしよう、このゴミ、もう捨てられないや。本来無価値なものでも、長年保有すると愛着が湧くの。一度愛着が湧くと、簡単には手放せなくなる。あなたが童貞に感じてる価値はこれ。あなたは長い間童貞でいたせいで、童貞への深い愛着が芽生えた。童貞歴が長ければ長いほど深い、あなただけの、ね。童貞が愛おしいね。生まれた時からずっと一緒に生きてきたんだもんね。しかも童貞の場合、そこに守ってきたという意味合いがプラスされる。何年何十年と大事に守り抜いた童貞、誇らしい？うん、誇らしいね。ずっと守り抜いた童貞が誇り。童貞は愛おしく、誇らしい。とっても価値があるように感じるでしょう。風俗なんかじゃ捨てられないね。こんなに愛着があって誇りを感じるのに価値がないはずがない。そう思うよね。うん、そう思うよね。でもね、それらはあなた個人の心理に過ぎない。あなたの個人的な感情に基づくものだから、あなたの童貞に価値を見出してるのはあなた一人。あなた以外の全員からしてみると、一切価値がない。負け犬の象徴なんだよ。童貞は負け犬の象徴。価値がないんだよ。あなたが大切に抱きかかえているものは腐ったゴミ。価値がない腐ったゴミを欲しがる人なんていないでしょう。ね。価値がない腐ったゴミを欲しがる人はどこにもいない。しかもあなたは風俗でも捨てられなくなった。ということは、つまり、あなたはもうセックスできないよね。あなたは死ぬまで、セックスできない。あなたは一生セックスできないよ。親だったらさ、自分の子供がくじけそうな時、必死に励ますよね。諦めちゃダメ。できるよ。あなたはできる子だから、どんなことでも諦めないで。夢に向かって最後まで頑張れ。諦めないことが大事。諦めなければ必ず夢は叶う。うん。確かに子供はね。 子供はそう。子供の可能性は無限だね。どんなことでも諦めずに、夢に向かって努力することが大事だよね、子供は。だけどさ、能力も時間もお金も全てに限界があるから、年を取ると可能性は狭まるんだよ。時は待ってくれなくて、加齢とともにどんどんどんどんできることが少なくなって、多くのことを諦めざるを得なくなる。ねえ、あなたの年齢を教えて。あなた童貞臭もすごいけど、加齢臭もすっごいよ。くっさいの。いくつ？あなたいくつ？私知ってるけど、あなたの口から聞かせて。正直に答えて。あなたの年齢。ほら、正直に。はーい。はあ、エッグ。まあ、そうだよね。その年ならさ、私が言いたいことわかるよね。諦めて。もう一回言うよ。諦めて。ん？もっとはっきり言ってほしい？高齢童貞は一生セックスできないっつってんだろ。諦めろ。セックスは諦めろ。もう無理だから、マジで諦めろ。高齢童貞は一生セックスできないんだよ。高齢になるまでセックスできなかったのに、この先できるわけないだろう。もう決まってんだよ。高齢童貞は一生童貞だって。高齢童貞は一生童貞。高齢童貞は一生童貞。高齢童貞は一生童貞。高齢童貞は一生童貞。みんな知ってる。みんなみんな。昔の仲間も、あなたが好きだった女の子も、今のあなたを見たら口を揃えてこう言うよ。こいつ一生童貞だわ。って。あなたの試合はとっくに終わったの。負けたから高齢童貞なの。負けたから高齢童貞なの。あなたは他人にも自分自身にも負けた。完全敗北。諦めたら試合終了。諦めなくても試合終了。ゲームセット。もう負け。終わり終わり。はーい。解散解散。お疲れ様でーす。みんなが帰ったグラウンドの隅で、高齢童貞だけがバカみたいに現実に抗う。抗って抗って。でも一向にチャンスは巡ってこない。高齢童貞は精神的に追い詰められ、攻撃性が増し、すべての責任を他人に押し付け、ついには犯罪にすら手を染める。無価値な人間による非道な暴挙。絶対に許されないことだよね。無価値なゴミによって善良な市民の命や未来が一瞬にして奪われるなんてさ。あなたもそう思うでしょ？ん？負けたゲームにクレームをつけて暴れるなんてみっともないよね。うん。だったら、夢から目を覚まして現実に目を向けよう。あなたは高齢童貞で、高齢童貞はもうセックスできない。あなたは高齢童貞で、高齢童貞は一生童貞。一生童貞を受け入れよう。現実を受け入れよう。セックスを諦めよう。夢から現実へ、潔く負けを認めて、諦めよう。は？何？童貞が好きかやりちんが好きかを女性に聞くインタビュー動画で、童貞が好きって答えた女性が多かった？ 実は童貞は女性に好かれる？だから僕にも可能性がある？ふっ、しょうもな。ほんとバカなじじい。どうしてそれで高齢童貞のあなたが好かれてるって勘違いするかな？ああ、なんかあなたが高齢童貞になった理由わかる気がするわ。その傷つきやすい心を癒してくれる言葉や情報だけを必死に拾い集めて、何でも自分の都合のいいように解釈して、盲信して。逆にちょっと痛いところを突かれるとすぐ耳を塞いで敵対心を抱いて。そうやって現実から目をそらして問題点を先送りにしてきたから、こんな高齢童貞が出来上がったんじゃないの？はあ、あのさ、その質問って、やりちんって言葉にチャラくて病気持ってそうなイメージがあったり、童貞って言われて若い童貞をイメージしたりするからややこしくなってるのかもしれないけどさ。じゃあ、高齢童貞と非高齢童貞を比較したらどうなるかな？あなたは高齢童貞と非高齢童貞、どっちが好きですか？ 100-0 で非高齢童貞だよね。高齢童貞を選ぶ理由ないもん。てかそもそも選ばれてないから高齢童貞なんだし。質問の時点で答え出てるじゃん。高齢童貞は好かれてこなかったから高齢童貞。高齢童貞を好きな人はいないよ。あなたは高齢童貞。こうなったらもう手遅れ。もう無理。どうしようもない。高齢童貞の闇は深すぎる。若い童貞とはわけが違う。高齢童貞に恋愛のアドバイスをする人は無責任だよ。高齢童貞を一般人と同様に扱っちゃダメ。こんな性格がモテます、なんて言っても、高齢童貞の性格はもう修正不可能。先天的な性格に、幼少期の家庭環境などのトラウマ、長い童貞生活を経て形成され凝り固まった歪んだ価値観。慢性的で治療困難な要因がいくつも積み重なり、もはや誰にも手がつけられない病的な性格を生み出してる。一言で言うと、めちゃめちゃキモい。リアル気候種って感じ。ちょっとやそっとのアドバイスで変われるほど甘くないよね。根が深いの。自分でわかるでしょ？あなたは深淵まで落ちた。もう引き返せないところまで来たんだよ。性格だけが問題じゃない。高齢童貞には積み上げたものがなく、外見でも行動でも男の魅力を何一つとして持ってない。トーク力もコミュ力も人間力も、年相応の人望もない。もちろん恋愛スキルも皆無。なーんにもない。あなたが狙ってる女性は他の男も狙ってる。30歳、40歳から格闘技を始めて、若くて才能のあるプロの格闘家と戦って勝てるかな？無理だよね。瞬殺に決まってる。体力、技術、戦略、経験、メンタル、若さ、全部負けてるもん。高齢童貞が他の男と女性を奪い合うってのはそういうことだよ。プロとド素人がプロの土俵で戦うようなもの。何にもない高齢童貞なんてもう論外。女性があなたを選ばない。女性はよりいい男を選ぶ。敗北者に関わりたくない。キモい高齢童貞を相手にしない。あなたに振り向かない。あなたは門前払いされ、決して選ばれることはない。高齢童貞のあなたは、これからも自分で自分を慰めることしかできない。今あなたの精巣の中に溜まってる精子は、どうせまた空中に放出される。おまんこどこ？子宮どこ？卵子どこ？精子が泣いてるよ。この精子泣かせの童貞じじい。女の子の一人も泣かせられないで、自分の精子ばっかり泣かせちゃって。ほんと情けない。まさに負け犬。 無駄打ち専門の負け犬、恋愛も本番もまともにできない高齢童貞の負け犬、千釣りしか能のないゴミ、クズ。そんな無価値な高齢千釣り男に魅力を感じる女性がいるはずないじゃん。需要なんかないよ、そんなゴミ。ボランティアじゃあるまいし、女の子もそんなのと関わってらんないよ。ほら、あなたのチンポ、見てみなよ。自分の手でこすりすぎて、悪臭漂う醜悪なゴミと化してる。モテる男のチンポが伝説の剣なら、あなたのチンポは先の潰れた爪楊枝。しかも思考まみれでバクテリアが増殖してるゴミ。そんな武器でどうやって敵を倒すの？一体何ができるの？苔落としにもならない。スライムにも見下されて終わりだよ。ああ、あなたのチンポに群がる生物もいるわ。あなた、やたらとハエにたかられるでしょう。チンポの悪臭が原因だよ。犬のクソと同レベルなんだよ、それ。チンポと犬のクソを入れ替えても違和感なし。そんなお粗末でおぞましいもの、女の子に見せようなんて思わないでね。失礼だから。女の子に見せちゃいけないよ。そんなゴミみたいなチンポ。見せちゃいけないの。そのくっさいパンツの中だけがあなたのチンポの居場所。お願いだから、墓場まで厳重にしまっといてね。ハエ以外に需要ないよ、そのチンポ。ハエだけ。他は需要ない。あなたのチンポは需要がない。需要がないからセックスできない。あなたの精子も需要がない。需要がないから子孫を残せない。あなたは男としての需要もない。需要がないから恋愛できない。あなたは夫としての需要もない。需要がないから結婚できない。魅力もない。男としての魅力も夫としての魅力もゼロ。魅力ゼロ。需要ゼロ。あなたは子供を作れなくて当然。恋愛できなくて当然。生涯未婚で当然。あなたは一生童貞で当然。あなたは一生童貞で当然。あなたは一生童貞で当然。どう転んでも一生童貞。生涯未婚で一生童貞。当然ね。当然生涯未婚で一生童貞。死ぬまで男の喜びを何一つ味わえない。彼女いない歴イコール寿命。童貞歴イコール寿命。死ぬまで童貞。童貞のまま死んでいく。一切の魅力も需要もないから、当然、童貞のまま死んでいく。それ以外ありえないよね。魅力や需要以前に単純に気持ち悪いし、生理的に無理。セックスできないよ。快楽のためのセックスも愛のあるセックスも子作りのためのセックスも全部無理。今となっては風俗も無理。あなたのチンポが実践投入される日は来ない。永遠に。永遠にオナニー専用。永遠に報われない。永遠に童貞。永遠に、永遠に、永遠に、永遠に、永遠に、永遠に。あなたはセックスできない。間違いなく。あなたは一生セックスできない。間違いなく、あなたは童貞のまま死ぬ。で、その未使用チンポは、未使用のまま灰になるよ。あなたは童貞のまま死んで、火葬炉のバーナーでじっくりと時間をかけて焼かれ、未使用チンポは灰となり、ポロッと崩れ落ち。棺の底に触れた瞬間、跡形もなくなる。これ現実になるよ。あなたのチンポは未使用のまま灰になる。あなたのチンポは未使用のまま灰になる。
あなたのチンポは未使用のまま灰になる。
ほら、自分のチンポ、また見てみて。それが未使用のまま灰になるチンポ。よく見て、もっと見て。今のうちにしっかり目に焼き付けときな。火葬炉の炎で焼かれる前に。あなたは童貞のまま死ぬ。あなたは童貞のまま死ぬ。あなたは童貞のまま死ぬ。あなたは童貞のまま死ぬ。あなたは童貞のまま死ぬ。あなたは童貞のまま死ぬ。あなたは童貞のまま死ぬ。いくつになってもセックスできず、童貞のまま死ぬ。あなたは童貞のまま死ぬ。あなたは童貞のまま死ぬ。あなたは童貞のまま死ぬ。一生童貞で、そのまま死ぬ。どんなに本人が望んでも、個人の力じゃどうにもならないことがあるじゃん。あなたはセックスできずに死ぬ。こればっかりはもうどうしようもない。あなたは一生童貞。童貞のまま死ぬ。もう避けられない。あなたの宿命。わかって。あのね、競走馬の世界ではね、種馬の数が激減してるんだって。ハイリスクな投資を避け、安定した成果を上げる種馬にしか投資されなくなってきたから。その結果、今ではほとんどのオスが一生童貞。競走馬として成績を残せず引退し、童貞のまま殺され、ソーセージやペットフード、動物園の餌とされてる。そういう馬は馬刺しにもならないらしいよ。まだ生きられるのに殺され、動物の餌とされる。しかも童貞のまま。それでね、餌になるダバって、引退直後は肉が硬すぎるから、柔らかくするために一定期間飼育するんだけどね。その間、壁にチンコ叩きつけて壁をなするんだよ。これガチね。壁に向かって無駄打ち三昧。人間のひも手が床をなしてティッシュに無駄打ちするのと一緒。勝負に負け劣等認定され、たった一度の子作りもさせてもらえず。壁をなしながら処刑の日を待ち続ける。それがダバ。需要がないオス。毎日種付けに精を出す人気の種馬もいるのにね。多くの子孫を残し寿命を全うする種馬。男の憧れだよね。惨めなダバにはなりたくないよね。うん。だけど、あなたは？あなたは高齢童貞でしょ？あなたは、高齢童貞。高齢童貞はダバだよ。高齢童貞はダバ。子孫を残すという役割を担えなかったダバ。誰からも必要とされなくなったダバ。一生童貞が確定したダバ。劣等認定されたダバ。精子が無価値なダバ。チンコが不要なダバ。需要がないダバ。希望がないダバ。救えないダバ。孤独なダバ。惨めなダバ。ダバダバダバダバダバダバ。ダバ。ダバ。でもちょっと待って。ダバだって、おとなしく死に向かい、最後は食肉になることで、まだ世の中に貢献できる。ね？今のあなたにやるべきことが見えてくるでしょ？おとなしくって部分が大事だよ。運命に抗って暴れて、飼育員さんを困らせる迷惑老害ダバにならないで。人畜無害なダバを目指そう。あなたも納得してくれるはず。優秀な種馬様の遺伝子を、人類のために後世に残すべきだ。高齢童貞ダバの運命はもう変えられないんだ。自分は邪魔にならないように、ひっそりと人生の幕を閉じなきゃ。高齢童貞の使命を果たさなきゃ、ってね。そのためにはまず、 諦めないと。あなたにできることの最初の一歩は諦めること。まずは諦めよう。童貞ってつらいよね。その年で童貞って身が引き裂かれるようなつらさだよね。どうしてそんなにつらいと思う？それはね、欲望のせい。セックスへの強い欲望の裏返しとして童貞への不安や恐怖が生まれるの。こういう場合ね、不安や恐怖だけを取り除こうとするとかえってそれらの感情にとらわれて逆効果になる。かといって今後セックスできる見込みもなく根本的な解決も不可能。ならその生き地獄のような苦しみから抜け出すにはどうすればいいか。諦めてあるがままを受け入れればいいんだよ。あなたは童貞という名の鎖に縛られてる。鎖を振りほどこうと暴れるから苦しいの。鎖に縛られたままの人生を受け入れたら、もう苦しまなくて済むでしょ。あるがままを受け入れよう。現実を受け入れよう。一生童貞を受け入れよう。ね、諦めよう。恋愛したかった？無理だよ。諦めよう。セックスしたかった？無理だよ。諦めよう。結婚したかった？無理だよ。諦めよう。子供欲しかった？無理だよ。諦めよう。どうせ無理なんだよ。諦めても諦めなくても、あなたのセックス問題は解決できない。だけど諦めることで心の問題は解決できるの。これ以上疲弊する必要はないよ。苦しみから抜け出そう。ん？どうかな？だんだん諦める気になってきた？大丈夫。あなたが苦しんできたことは知ってる。世間が理解してくれなくても私が理解してるよ。怖くない。諦めるのは怖いことじゃない。大丈夫。ほら、鎖が肌に食い込んであざになってる。痛いね。痛い痛い。暴れたせいだよ。その鎖はね、ほどけない鎖なんだ。あなたの力じゃ引きちぎるのも無理なの。ごめんね。でも諦めたら楽になるよ。ね？楽になりな。諦めな。お疲れ様。もう休んでいいよ。諦めないって大変だったね。苦痛だらけの人生だったね。毎日泣きたいくらい辛かったんだよね。やっとその苦しみから解放されるよ。あとは静かに暮らそうね。自我を捨てて、ひっそりとね。ね？納得してくれたかな？もう諦める？いい？うん、じゃあ諦めよっか。諦めの制約を今ここで結ぼう。私が地下へと繰り返すから。あなたは僕はセックスを諦めますと誓い続けて。ちゃんと心を込めて、私だけじゃなく全人類や神にも誓ってほしい。これはとっても重要な誓いなの。あなたが精神崩壊して他人に危害を加えないように、どうしても心の問題を解決しなきゃいけないの。そうすればあなたも二度と苦しむことなく、平穏に余生を送ることができる。あなたのためでもあり、すべての人の願いでもあるんだよ。だから誠心誠意、心から誓おうね。決して心変わりしないように。私とあなた、全人類と神、みんなに。私の誓えの間ずっと声に出して、僕はセックスを諦めますってね。準備はいい？泣きたかったら泣いてもいいよ。僕はセックスを諦めます。僕はセックスを諦めます。僕はセックスを諦めます。だよ。じゃあ行くよ。誓え。誓え。誓え。 近い、近い、近い。お前自身に近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い。私に近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い。全人類に近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い。神に近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い、近い。ゼロでこの誓約は締結される。3、2、1、ゼロ。はーい、誓約締結、完了。よし、ちゃんと諦めた？そっか、やっとか。うん、なんとか事なきを得たよ。よかった、よかった。頑張ったね。うん。まあ、あなたのためでもあるし、すっきりした？うん、よかったね。ほら、あなたの心の中、よどみのない白く覆われた世界が広がってる。もうあなたを悩ませるものは何もない。欲望も苦しみも何もかも。綺麗だね。身も心も純白で。あとは他の男の人がやってくれるから安心して。その綺麗な心と体のまま、一生を終えようね。